子姉さん、じゃあよろしくお願いします。
はい、改めましてこんばんは、笹崎です。今日はですね、収録でお届けしてるんですけれども、はい、今日のゲストは2回目のご登場です。五ツ橋整骨院の石川正樹先生です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日2回目ということで、もうかなり落ち着いていい感じですね。
でもあれ、去年でしたっけ、1年ぐらい前でしたもんね。
そんなに前になりましたっけ。
結構前のような感じましたです
か。多分半年ぐらいにな
ってる。半年でした
か。忘れてると思うんですけど、
日が経つのが早かった。
早いですね、はい、しかももう12月ですから ね、
そうですね、
はい、寒くなってきまして、なんかこうあっという間の1年だなっていう感じがしますよね。
そうですね、
はい、今日はあの主にどういったお話をしてくださるおつもりですか。
私は整骨院をやってるんですけども、はい、その中で、はい、まあ、いろんな患者さんとこう、会ってですね、その中でこう気づいたこととか、そういうことをお話ししようかなと思ってます。
はい、では今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、気づいたことというのは、まあ、最近ですか。
そうですね、最近こう、はい、いろんな先生方の話を聞いているうちに、ええ、本当の治療って何だろうという話がありましてね。
本当の治療、
うん、そうですね、うん、
はい、
まあ、これはまあ我々に限ったことじゃないんですけども、
はい、
治療はできないんじゃないかという話ですよね。そう、患者さん自身で治っていくんじゃないかという。
患者さん自身で、
はい、
ということは治療家の方はあまりこうお手伝いする余地がないというわけでもないですね。
ではないですね、はい、あくまでも手伝いだということですよね。ついこう治しますとかね、
はい、
治ったねとこう言ってしまうんですけども、実は治すのは患者さん自身が治すという。
自分の力だってことですか。
力ですよね。だから私たちはその、うん、治るような環境を整えることしかできないんじゃないかなって、
はい、
これはもう、うん、そういうお医者さんでもおっしゃると思うんですけどもね、
はい、
だけどつい自分で治したいとか治したとかって思ってしまってたのかなというのを感じますね。
何かそう思うに至ったきっかけってあるんですか。
まあ、そのいろんな先生方のね、
はい、
話をお聞きしているうちに、はい、あれとこう、まあ、うぬぼれじゃないんですけども、
はい、
で、まあ、先週でしたっけ、川村さんっていう、
あ、はい、私の友人の
コーチに、
はい、ゆきえさんですね、
はい、聞かせていただきました。
そうなんですか、ありがとうございます。
その中で傾聴というのがありましてね、こう、まあ、その人のコーチングをその人を変えるとかそういうんじゃなくて、
はい、
こうそばに寄り添っているだけで本人に気づいてもらうっていうのが、はい、言葉がすごくこう心に染みたんです。はっと思わされましたね。
伝えておきます、喜ぶと思います、はい、
あ、でも我々もそうじゃないのかなっていう感じがするんですよね、はい、だからあんまりこうやりすぎないとかね、治療しすぎないとか、
は
い、まあ、そのもちろんその患者さんの話をよく聞く傾聴も大事ですけども、
はい、
その体の傾聴、体を傾聴するっていうかね、
体の傾聴、
ええ、
こうサインを読み取るような、そういうイメージですか。
そうですね、
はい、
意外とその、まあ、肩が痛いとか背中が痛い、腰が痛いっていらっしゃるんですけども、
はい、
実際悪いところが違ったりすること多いんですよね。何を訴えてんだろうってい う、 こう体の声っていうだと思うんですよ。本当にこう、まあ、転んで痛くなったとかね、
はい、
何かぶつけて痛くなったという以外にね、
はい、
なぜかわからないけど急に腰が痛くなったんだとか肩が痛くなったんだとかね、
うん、
背中が痛くなったんだっていう、まあ、そういう、まあ、病院の先生見てもらっても、
はい、
特に悪いとこはないよという場合ですけどね。簡単に言うとこう体の歪みで、
はい、
それをカバーするためにこう頑張ってる、肩が悪いんじゃなくて肩が頑張ってるんだよとい う、
うん、
結果的に痛くなったという、う
ん、じゃあ痛いのは頑張ってる証拠なんですか。
証拠ですね。なんとかこう頭が大事ですからね、頭をまっすぐするためにこう体の歪みを調整してるっていう感じがありますね。
ああ、そっか、じゃあさっきの話だと、うん、例えば肩って言っても肩じゃないという お話だったと思うんですけれども、はい、もしあの患者さんがね肩が痛いっていう風に、まあ、治療にやってきて、うん、で先生が見てこれは肩じゃないねって思うようなことっていうのもやっぱりあるんですか、
うん、まあそれありますね、まあ、肩に力入ってる、結果的に力入ってるんですよね、
うん、
自分でね、
うん、
バランス取るために力入ってるんですよね、
うん
うん、まあ、最後なのでよく立ち方とかねありますよね。
立ち方、
はい、
はい、
まっすぐ立てばいいんですけど、
うん、
よく毎回前かがみになってが立つっていう、
あ、座ってる状態から立ち上がる時のそのどういうこうなんて言うんでしょうね、動線っていうかそういうことなんですか。
そうですね、そうですね、
はい、
このままこう垂直にこう頭が移動していけばいいんだけど、一回頭を前に出して立ちますよね、普通の。そうなんですよね、
よっこいしょって感じ、
よっこいしょって感じですね、
うんうんうんうん、
そうなってくるとこう前からよっこいしょって頭を上げるんですよね、
はい、
すごい頭ってもう重いんですよ、
はい、
7、8キロ、あ、5キロか7キロぐらいあるらしいんですけど、
はい、
その時に、
はい、
すぐ負担かかりますよね、
うん、これって7、8キロあるんですか？
らしいですよ。私は軽いですけど、あるらしいんですけど。
そう
なんだ。そうですね。それの繰り返しですごいですよ。それがその重いのが一番端にありますからね。
はい。
こう力のモーメントで一番テクの、うん、テクの反対ですよね。すごい負担かかってきますよね。
そっか。じゃあ、うん、当たったり座ったりするだけで頭が動くから、その分背中とかね腰とかにももちろん負担はかかってるわけですよね。
はい、うんうん。本当は一番重いのが端になるので、
はい、
まっすぐになるはずなんですよね、
はい、
バランス取るためには、
うん
う
ん、
うまくできてるんですよ、
はい、
これをこうあの垂直じゃなくてこう斜めにするからすごい負担かかっちゃう、ね、肩腰にかかりますよね、まあ、パソコンやってる方の仕事だったら、まあ、ほとんどなんですけど今の時代は、
はい、
もうそれがずっと7時間ぐらいずっと肩に負担かかってる感じになりますよね。
そうなんですね、
だから私はその、まあ、その姿勢の指導とかね、
はい、
肩の使い方、
うん、
もう私も含めてね、私もそうなんですよね、はい、知らず知らずのうちにね、
あ、私も今姿勢悪いかもしれない
そうなのでね、はい、まあ、うん、絶対うまくできてるはずなんですよね、まあ、よく人間ってほら四つ足から直立歩行になったので、
はい、
腰に負担かかるんだとおっしゃる方が多いんですけど、でもそうだったら進化しないはずですもんね、ちゃんとそれでも大丈夫だから進化してくるわけなのでね。
なるほど、
うん、ただその変な使い方するとそう痛くなりやすいってことなのでね、別にその腰痛が宿命ってわけではないと思うんですよね。
そうか、じゃあやっぱり原因をこう軽くしていくっていうかね、防いでいくことで、うん、はい、それが先生のおっしゃる環境づくり、
環境づくり、
ね、そこにつながるのかなと思ったんですけど、
もうならないように、
はい、
そうならないようにした時にはどうしたらいいだろうかから治療に入っていく、
うん、
逆にね、
うん、
治療終わってから、うん、そのもうならないようにするんじゃなくて、はい、もうそのならないようにすることがそのまま治療につながっていくように、
はい、
この頃感じます。
うん、深いですね、やっぱりね。
いや、人間ですもん
ね。あ、そうですよね
深いですよね。
深いですね。
そうですね。
ただその、まあ、やっぱりこう自分が治してあげるんだっていう感覚っていうのはちょっとこう嬉しいっていうかね、やる気になるので、そんなにダメなものじゃないような気もするんですけれども。
そうですね、
うん、
ちょっとはなきゃないですけどね、そういう、はい、使命感っていうかね、
はい、
そういうのは必要だと思いますね。
うん、
ただその治してあげるんだっていうのはちょっとね、
はい、
生きていると、
あ、そうか、うん、俺がっていうとちょっと何かこう違う方向に行っちゃうと、
そうなんですよね、
ということですね、はい、ありがとうございます。ではこの辺で曲を1曲おかけします。はい、後半はですね、今度は冬で寒いので、何かこうその整骨の先生と冬の話題とか、そんなところをねお聞きしようと思ったんですけれども、冬ならではの話題ってありますか？
冬ならではですか？
はい、
どうですね、冬でもやっぱり冬の方が、
はい、
寒さですよね、寒くなってくるのにストレス、そういう寒さに、によるストレスが増えてきますよね。
寒さによるストレス、
うん、
心じゃなくて体のストレス、
体のストレスですね。私はもう心と体はつながってるっていうことで、
はい、
心が緊張すれば体も緊張するし、
うん、
体が緊張すれば心も緊張するというふうに、
うんうん、
まあ、思ってるんですけど、
はい、
人間の体温って36度5分保ってるんですよね、はい、でも外気温っていうのはもう夏と冬ではそれほど20度30度
違いますね、
違いますもんね。
確かにそうですね。
そう、外気温が30度違うのに、はい、体温が一定ってことは相当のストレスですよね。
そうですよね、ね、体に、
うん、なんか室温が例えば20度でも、はい、外気温が18度の時の室温20度と、うんうん、外気温が0度の時の20度でやっぱ違いますもんね、はい、同じ。
確かにそうですね、あ、考えたらすごいですよね。暑い夏でも寒い冬でも体温計で測ると温度がほぼ一定っていうのは。
そうですよね、
うん、
だから当然まあ、服厚着とかしますけどもね、
はい、多分
しますけども、まあ、普通はもうその暖房は外歩くときは使ってないので、
はい、
体温、体から出る熱だけでその上げてるわけですよね、
うんうん、
ただその熱が逃げないようにするだけでね、
うんうんうん、
それだけ使っているので、まあ、もちろんエネルギー使いますしね、
はい、
なのでそれだから今までは何ともなかったのに冬になったら腰が痛くなったとかって方はいらっしゃいますけども、
うん、
でもそのよく言うのはその痛くなってよかったですねっていう話するんですよね。
先生がですか、
はい、
患者さんびっくりされませんか。
そうですね、うん、よかったんですよって。それはもうそれ痛くなる目があったってことですからね、うんうん、暖かいところには暖かい頃には出てなかった目が、
はい、
冬場に出てきたってことですからね。
そっか、逆に気づくサインになる、
気づくサインっていうことですね、うんうん、そうですね、まあ、普通分かんなかったんだけど掃除したらねちょっといろいろ出てきたみたいな感じですよね。
ありますね。
だから、あ、早く分かってよかったねという、うん、そうですね。
なんておっしゃいますか、先生がそんな風に言うと患者さんでえっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。
うん、そうですね、まあ、そういう方はほとんどですね。
そうなんです。
よかったですね、何がいいんですか、
ね、
こんな私苦しんでるのに。
そうそうそうそう、
うん、でもよかったんですよ、
ね、そこに何かこうどういった説明をしてじゃあこれがいいことなんですよっていうふうに持っていくのか、その辺をちょっと知りたいですよね。
そうですね、
はい、
今みたいな話をして、痛くなる要素があったんですよというの
は、はい、
その痛くなる原因ですよね。
原因、
はい、うんうん、そういう、まあ、生活習慣とか、まあ、大げさな習慣じゃなくてちょっとした立ち方とか、そうですね、
はい、
一度さっき言ったような前に言ったような頭を下げてから立ち上がると絶対負担かかりますしね、
うん、
でそれがなくなるようにな感じでやっていくんですけども、
はい、
一応よく柔軟ね、カタカタ柔軟しろって言ったりするんですけど、柔軟すると書いて硬くなるんですよね。
本当ですか。
そうですね、まあ、疲労回復じゃいいんですけど、まあ、でも硬いのは硬い理由なので、そこを無理に伸ばすということは書いて緊張しますよね。
うん、
まあ、さっき川村さんじゃないんだけど、
はい、
人間ってこうしろって言われると反発するんですよね、
うん、確かに
そうなんです。
痛いのを、ね、こう無理やりやると痛いって思うんですけど、
そこはね、
はい、
治療する側としては硬くてもいいんだよっていう、
うん、
でも柔らかい方がもっといいよねっていうスタンスですね、はい、これ微妙なところなんですけどね。
へ、
治すんだけど治さないっていうね、どっちでもいいんだけどっていう、
うん、
よくまあ中庸っていう言い方をしたりするんですけど、
中庸、
はい、
ど真ん中っていうかどっちでもなくっていう、
まあ、そう、ね、そのまま深いですけどね、その
ちょっと漢字書けないですね、
ちょっとこの一部だけこう、
はい、
そういう感じかなというのがいいんです。例えば、まあ、勉強しなさいってしたくないっていう出てくるんですよね、人間の気持ちとしてはね、
はい、
だけどどっちでもいいんだけどっていうと、だけどね、勉強すればこうなるし、しなければこうなる、どっちに取るっていう感じなので、うん、
はい、
そういう気持ちでね、
はい、
別に腰が痛いの治らなくてもいいんだよって、だけど治った方がいいよねっていう感じにするとね、
うんうん、
患者さんの変化出てくるんですよ、体に。
体に？
そうなんです。別に本人は意識してないんですよ、本人は何も分かんないんですけど、この潜在意識でホッとするんですよね、
う
ん、
それは伝えないんですか。伝えないで心の中で先生が思うだけ。
一緒、まあ、あんまり言うとそれでね思っただけで変わるんですよ、人間って。
本当に
やっぱりもう私の緊張が直そうとするとやっぱり緊張するし、
はい、
どっちでもいいんだよと思うと、まあ、少しは違うと思いますね。
治療する方のね、
タッチのね、
心の持ち方とかも、
持ち方でタッチが変わりますね、
うん、どっちでもいいと。例えば私ね、こう肩がね、こう手がここからこういかないとか、
うん、
もう年齢層にいろいろね、はい、これ以上いかないとかいうところがちょっとずつ出てきてるんですけども、
はいはいはい、
それってこう無理してこう頑張っていこういこうって思わなくても大丈夫なんですか。
うん、そう思うとやっぱ反発しますからね、うん、いや肩が痛くなるくらい私で頑張ったんだなという、
あ、 こうある時からだんだんこう手が上がらなくなって、うん、まあ、これがいわゆる五十肩っていうやつかなと思うんですけれども、着替える時とかこう痛いんですよね、すごく、はい、あこっちはもうこれ以上いかないっていう感じで、そういう時でもそれでいいと思った方が良くなるんでしょうか。
そうですね、あの頑張ったんだなってまず認めてあげることですよね。
頑張ったん
です。そうですね。
五十肩ってこう頑張った証なんですか。
そう、頑張った証ですよ、十分。
あ、そうか。
うん。で、あとそれからですね、うん、まあどうなればいいのかなっていう目標ありますよね。うん、
はい。
すっかりなんかこの間の川村さんの話になっちゃうけど。
本当に聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。
目標をね、まず達成しちゃうんですよ。
達成？心の中で？
心の中でもあるし、
はい、
これはちょっとテクニックになってくるんですけど、
はい、
まあ上がったのがありますよね。例えばこう、うん、壁、ここの壁まで腕が上がればいいなっていう、
はい、
ありますよね、
うんうんうんうん、
そこに触るんですよ。
触る、
なんとかして、
え
で座っててその壁に座った位置でからこの壁に触りたいなってあるんじゃないですか、
うんうん、
そこにこう立って、うん、その壁に触るんですよ。
あ、無理をしない状態、ね、
無理しないで立てば触れますよね、うん、なんとか体を移動すれば、
そうそうそう、自分の望む方法ではないんだけれども、うん、触ろうと思えば触れますよね。
なんとかで結果的に触っちゃうんです、
はい、
そこから元の位置に戻ってくるんですよ。
うーん、それって例えばどっかこうね押してもらったり揉んでもらったりしなくても、そういう方法を取ることでやっぱりこう何かこう治っていくような、
いくんですよ、結局脳ですからね、緊張してるのは、
うん、
私たちが治療するときはその筋肉に刺激を与えるんだけど、うん、筋肉を通して脳に刺激を与えてるんですよね、
うん、
だからその痛くなるというのは脳の統合性がうまくいってないんですよ、うん、コミュニケーションがうまくいってない、
筋肉が痛いのも脳に原因があるあるんです。
脳に原因があります。まあそれ怪我は別ですよ。
ああ
怪我っていうか本当にこう
血出たりとか ね、
そうそうそう、転んだとかそういうのは、
まあ、打撲とかね、そういうのはね、まあ、
よく転んだ打撲もそれまた来るんじゃないかって防御本能で守ってるんですので、うん、
ああそっか、
ま
あ、
大丈夫だよっていう、うんうんうん、まあ包帯を巻くと、包帯を巻いただけで良くなるとかありますけど、
へ、
あの、うん、それもあと、あこの手当てっていうのは手を当てた、
うん、
手を当てただけである程度良くなるっていうのもありますよね。まあ、それは病気ね、お医者様 の、はい、の、範囲中以外ですよ、
うんうんうん、
健康だっていう範疇での話ですけど、ね、
あ、はい、はい、うん、
そういうのがありますから、だって無理はダメですね、無理はしない、
無理はしない、
ね、よくね、うん、ストレッチ無理したりとかしますけどね、
うん、そうそうやってるうちにだんだんほぐれてくるとか、そういう言い方するじゃないですか、
こう頑張らなきゃいけないとかね、
そうそうそうそう、
頑張っちゃいけないんです、
頑張っちゃいけないんだ、
頑張っちゃいけないですね、はい、
そっか、じゃ肩もそんなにこうあれしないで、うん、無理しないで、
そうですね、
うんうん、
肩を回さないで、
はい、
体を回すんですよ、
体を回す、
うん、結果的に一緒ですよ、うん、結果的にこう肩の関節からすれば動く一緒なんですけど、
はい、
末端を起こさないで中枢を動かす、
うん、
だから手を固定しておいて、うん、体を動かす、わかります、
あ、
わかりますよね、
今なんかこうね、あの柱を握るようなジェスチャーをされたんですけれども
、そうそうそう、相対的にこう、
ああそうかそうかそうか、分かった、体を固定して腕をぐるぐる回すのと、腕を何か、まあ、鉄棒の柱かなんか掴んだまま体をこう、
そうですそうです、
見えないからリスナーの皆さんには伝わりにくいと思うんですけれども、
そうですね、まあ、うん、腕を固定するか体を固定するかっていうところですよね、結果的にはその相対関係は一緒ですからね、
うんうんうんうん、
動いてるって感じですか、
ね、そうするともう結果は同じですもんね、
結果一緒です、ね、
なんかこうほぐれていくものがあると、
そうですね、あの体の力を抜かなきゃ動きませんからね、体の力を抜く、体幹の方を抜けばいいんですよね、
体幹っていうのは中心に
中心部
の方を抜く、
抜く、
うん、
ゆっくり動かすという、
うん、そんな風にしてだんだんこう、なんでしょう、ほぐれていく、
うん
うん、あと頭の中も緊張してるわけですよね、
そうなんですよ、
うん、
そういう風で見ると、うん、あの日本舞踊なんかすごいんですよ、
日本舞踊がすごい、
うん、末端を固定して、
はい、
体幹動くんですよ、
おお、ちょっと後で撮らせてください
そういう感じ、そうそう、どっちかですよね、
うん、
で体幹をあの、うん、固定して手を動かすか、手を固定して体を動かすかが日本舞踊ですよね、
うん、そうか、確かに今すごく日本舞踊っぽい動きでした、
ありがとうございます、
あ、こう末端を固定して 体を
動かしますよね。
確かに。
それがなかなかできないから皆さん稽古なさってるでしょ。美しいですよね。
マイクの前でこうジェスチャーというか振りをしてるんですけれども、うん、これじゃあ日本舞踊は体にいいですね。
多分絶対そうですよ。昔から続いてるものはね、うん、絶対何かあるんですよね。うん、そういうことからまたね、いかなきゃいけないなと思います。
今ちょっと動かしただけでも背中が気持ちいいですよ。
ああ、昔やってましたからね。
え、何
日本舞踊。
やってない。
あ、やってない。いや、身の壊しは綺麗だと思ってました。
全然やってないけど、むせそうになりましたね。うん、ね、なるほど。面白いですね。面白いっていうか、うん、確かにと思いました。ね、うん、
まあ太極拳もそうですよね。そういう極拳もそういう動きですよね。はい、なので意外とそういう、はい、なんかそういう、だから私の成功点に来なくてもいいようにするのが私の仕事かなと思うんですよね。
そうなんですけど、先生食べていけなくなっちゃうんですか。
いや、でも出たらそのレベルがありますからね。どんどんどんどんレベルがありますからね。
ちょっと下世話な話です
ね。どんどんあの上にお米レベルに行って、じゃそれを今度維持していくためにという感じでね。
うんうんうん、うん、そうなんだ。うん、じゃあこうそういったところをいろいろアドバイスとか患者さんの方にねしながら、はい、まあいろんなこう実際に。なんて言うんでしょう、こう主義っていうのかな、
うん、主義ですね、
を使ってやるだけではなく、いろんなアドバイスをしてくださるというところですよね。
まあ、結果が、はい、あのうちに来てくださる患者さんの目的がそうですからね、うん、なんとかそういう苦痛のない生活を送りたいっていう、苦痛のない生活を送るのが目的ですから、うん、別に私の主義だけじゃないわけですからね。
あ、そうか、
うん、その何だろう目的はっていう、はいはい、
うん、そうですよね。ある日突然痛みがすべて解消したら、別にこういろんなところをこうなんていうかな、押したりとかしてもらわなくてもいいわけですもんね。
そうですね、はい、うん、だからそのいろんなアドバイスしてくれるとか、あ、理想はですよ、理想は入っただけでなんか治ったような気がするっていうようなね、
あの玄関の自動ドアを一本中に入った瞬間に、
で、まあ、要はあの玄関出るときに気持ちよく、はいね、はい、明日も頑張るぞっていう気持ちになっていただければ、はい、それが目的っていうか、あの達成したと思いますから、
はい、
もうなん一切手を触れないでよね。
うーん、
で、
うん
うんうん、よしやるぞっていう気持ちになってもらえば最高かなって思います。
最高ですね。なんかもうそういう気がみなぎってる感じがいいですよね。
なんか怪しくなってきましたけど、でも理想はそうですよね。
そうですね、確かにそんな風に思います。、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ちなみにあの治療院の場所をもう一回あの伺ってもいいですか。
はい、若林区連邦工事、
はい、連邦工事、はい、
128なんです。詳しく
隣に小原っていう、
そうです ね、
ケーキ屋さんが、
昔の二条港、今の、はい、二河港のそばになります。
ありますね、はい、二宮局とかの近くですよね。
そうです、ちょうどあの、はい、連邦工事、まあ、むにゃむにゃ通りとか言われてますけども、その新幹線 の、
はい、
こう一瞬の下ですね。
そうですね、
下あたり
で、はい、で JR をこうちょっとこうまたぐあたりみたいな、またぐあたり、ね、まあ、
東九番町と連邦工事の角です、は
い、そうですよね、はい、地下鉄ですと五つ橋と。
そうですね、五つ橋行きです、
はいはい、電話番号もついでに伺っていいですか。
電話番号は仙台
022-211-8220
番です。
8220、仙台022-211-8220番、
はい、
ということですね、はいはい、今日はあの連邦工事にあります五つ橋整骨院の石川誠樹先生にお話を伺いました。参考になりました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。